皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はとっても驚くような箇所です。このある一人の女性が出てきますけれども、この人はエリシャに本当に良くしてあげた。そのことによって神様はエリシャを通して、7年の飢饉から回避され、そして戻ってきます。戻ってきてさらに祝福を受けます。今まで持っていた以上のものを受け取ることができました。ここから私たちも神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
列王記下8章1節から6節。エリシャはかつてその子を生き返らせてやった女に言ったことがある。あなたはここを立ってあなたの家族と共に行き、起流しようと思うところに起流しなさい。主が飢饉を呼び下されたので7年の間それがこの地に臨むから。そこで女は立って神の人の言葉のようにし、その家族と共に行ってペリシテ人の地に7年起流した。7年経っての地、女はペリシテ人の地から帰ってきて、自分の家と畑のために王に訴えようと出て行った。時に王は神の人のしもべゲハジに向かって、エリシャがしたもろもろの大きなことを私に話してくださいと言って彼と物語っていた。すなわちエリシャが死人を生き返らせたことをゲハジが王と物語っていた時、その子を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のために王に訴えてきたので、ゲハジは言った。我が主王よ、これがその女です。またこれがその子でエリシャが生き返らせたのです。王がその女に尋ねると、彼女は王に話したので、王は彼女のために一人の役人に命じていった。すべて彼女に属するもの、並びに彼女がこの地を去った日から今までのその畑の産物をことごとく彼女に返しなさい。
今日の箇所はこの女性がエリシャがですね、この旅の途中で困らないように自分の家の屋根裏を部屋に改装して、エリシャが留まる休む宿泊場所として備えました。そのことによって神様はこの女性を大いに祝福し、子供を与え、さらにその子供が死にかかった時に、死んだ時に生き返らせました。なんと素晴らしいことでしょうか。それだけでも本当に素晴らしいのに、さらに今日の箇所では7年間の飢餓がやってくる。だから逃げなさいと示します。そして彼女はそれに従って、7年間ペリシテの地に逃げます。そこからさらに、7年間経って彼女は戻ってきますけれども、そこで、さらに素晴らしい神様の恵みを知ります。ここから3つのことを見ていきたいと思います。3つ以上のことを本当は学べるんですけれども、3つのことに絞って見ていきたいと思います。まず第1番目、とっても素晴らしいことです。神様はどういうお方でしょうか。神様はパーフェクトタイミングで、完全なるタイミングで私たちを導いてくださるお方です。そして、本当に私たちの知らないところで陰で働きかけてくださって、さらに、本当に最高のタイミングで導いてくださる。もちろんこの7年の危機が起きるということを事前に知らせてくださったこともそうですけれども、さらにこの女性が今日の注目すべきところは、彼女が戻ってきた、その時に王のところに自分の持ち物をもう一度返してくれるように頼みに行きました。 その頼みに行った時に何が起きたかというと、その頼みに行く、そのちょっと前に、もうすでにゲハジと王が、その女性にエリシャがしたことを話しなさいと言って、その話題で話し合っていたんです。そして何も知らないで、その女性は王のところに行きます。そうすると、なんと、ゲハジは今話していた、その人がこの人ですと紹介するんです。素晴らしいタイミングです。王が本当に関心を持って、その話題で眺めている、話し合っているときに、彼女が登場します。何というタイミングでしょうか。私たちもその恵みに預かりたいと思います。神様は私たちにも同じような恵みを注いでくださるお方です。なぜなら神様は私たちのことを全部よくご存知で、よく見ておられて、そして、私たちの知らないところですでに根回しをしてくださって、動いてくださって、神様はその素晴らしいタイミングを与えてくださるお方だからです。今どんな困難や問題に直面しているでしょうか。難しいと思うかもしれません。いや、そんなことありえないと思うかもしれません。しかし、神様は陰でしっかりと働き、動いてくださって、導いてくださいますから、私たちは信頼して、勇気を持って、また、信じて進んでいきましょう。神様のパーフェクトタイミングに今日出会えるかもしれません。期待したいと思います。二つ目は、神様は、私たちがしたこと以上の大いなる祝福をしてくださるお方だということです。この女性は何をしたんでしょうか。先ほども話しましたけれども、エリシャを神の人だということで、自分の家に部屋を設け、そして宿泊できるように手配しました。きっとそれがエリシャにとって本当に慰めであり、とっても、良い環境だったんじゃないかと思います。神様はそのことを喜ばれ、この女性を大いに祝福し、子供を与え、そして子供の病から、死んだ時から命を回復し、さらに7年間の飢餓から守り、そしてさらに今日の箇所を見ると、6節には、王がさらに今までその7年間そこで収穫できたものも返しなさいと、王が命じます。彼女は何という祝福。もちろん彼女の行動も本当に素晴らしかったです。神の人、神様のために働いている人のためにと思ってした行動、一つだけでした。しかし、さらに戻ってきたものはどれだけ大きかったでしょうか。私たちも期待しましょう。もちろん、そのためにやるというよりは、本当に神様のために、また神様に仕えている人のために何かしてあげることないでしょうか。きっと、小さなことでも神様は覚えてくださって、大いに祝福してくださると思います。三つ目は、御言葉を聞いたなら、行いましょう。2節でこの女性は、7日間の危機がある。だから逃げなさいと語られます。彼女はその御言葉の通りに信じて、国を出てペリシテの地に行きました。御言葉は聞くだけであってはいけません。御言葉はいつも行動する、そのためのものです。もちろん私たちの癒しや慰めを受け取る、ことも大切です。それも一つの行動で、と思います。しかしそれ以上に神様が語っておられることを実際に私生活の中で、また信仰生活の中で行っていきましょう。具体的に。私たちは御言葉を示されたり、何かを示されると、まず祈りましょうとか、伝道しよう、よし、伝道しようと思うかもしれません。しかし、 今日はそれだけではなくて、祈る以上に、祈ることは本当に当たり前のことです。当然のことです。ですから今日示されたことを、例えば誰かに証ししよう、もしくは誰かを愛そうと思ったら、まず誰を愛するのか、そして何をするのか、何をしてあげるのか、ということを具体的に。伝道しようと示されたら、ただ伝道しようというだけではなくて、誰に、どのように、何を伝えるか。そして大切なことがあります。日々の生活の中では、まず自分にできること。小さなことを行っていきたいと思います。自分にできることです。小さな、簡単に自分にできることを考えて、祈り求めて、具体的にやっていきましょう。どんなに小さなことだっていいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様、今日もあなたが御言葉を持って示してくださったことを感謝いたします。あなたは私たちが想像する以上に陰で働いて、働きかけてくださって、パーフェクトなタイミングで私たちを導いてくださることを感謝いたします。今日もあなたが私たち、またこのディボーション TV を見ておられる方々のために、あなたが本当にこの段取りを整えてくださっていて、導いてくださっていることを信じます。そして、御言葉を本当に行っていきたいと思います。また、あなたに対して、またあなたに仕えるものに対して、何か自分にできることをしていきたいと思います。神様、どうぞその知恵を与えてください。自分にできないことではなく、自分にできることを悟らせてくださいますように。また、病の中に倒れている人がいるならば、神様どうぞ、あなたが癒しの御手を今日も置いてください。特に、癌と戦っておられる方々に、あなたが御手を置いてくださって、癒してくださいますように。また、信仰をますます励まし、強めてくださいますように、お願いいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。